町の話題、本日は第4回リサイクルプラザ藤沢フェアについて、リサイクルプラザ藤沢の田宮さんにお話を伺います。田宮さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、田宮さんの自己紹介とリサイクルプラザ内でのお仕事についても教えてください。
私は NPO 法人地域魅力に所属しておりますタミヤと申します。リサイクルプラザ内での仕事につきましては、主に環境啓発について仕事をしております。で、環境啓発につきましては、市民の皆様にですね、環境についていろんなことを知っていただこうと、そういったことをまあ発信していくような仕事になっております。あと、そういうリサイクルとか、まあ、リユース、今ですと 3R ですね、 3R に関連したものも皆様にいろいろとお伝えできればなと思っております。
最近のリサイクル事情であったり、また啓発というところでいろいろと教えていただきたいなと思います。それでは改めまして、リサイクルプラザ藤沢の概要と、また注目の展示などあれば教えてください。
リサイクルプラザ藤沢は、ゴミの処理を行う部分と、皆様にいろいろな啓発を行う部分、2つに分かれておりまして、実際にどのように処理しているのかを見ながら見学ができるコースが設置されており、それからまた資源のいろいろな、これはこうなるんだよって、こういうふうにリサイクルされてこういったものになるんだよっていうようなことが展示されている部分もあります。最近また新しい展示としまして、電力の地産地消モニターというものがあります。こちらは市内の公共施設で使われている総電力量と、隣の建物になるんですけども、北部環境事業所の方で発電をしている電力の、まあ、供給しているどれだけの割合をこちらで賄えているのかっていうようなことが見られるモニターになっております。
電力の地産地消ということで、私たちが作った電力、そして使う電力っていうのを、その一つのモニターで見ることができるということなんですか？
はい、そうです。全ての、例えば、このリサイクルプラザで今これだけの電力が使われている、で、北部環境事業所の方でこれだけの電力が市内に送られているっていうようなことを比較して見ることができるモニターになります。
さあ、この施設では様々な体験もでき、そしてこういったモニターなども新しく加わってということで、おそらく市内の小中学生、また学生のお子さんたちも楽しめる内容なのかなと感じました。この施設ができた目的についても教えていただけますか？
はい、目的につきましては、先ほどちょっと言ったことと被ってしまうんですけども、まあ、市民の皆様に環境啓発についてちょっと意識を持っていただこうというようなことが目的になっております。
そういった目的の中、リサイクルプラザ藤沢、私たちが見学できる部分もできたということで、実際に夏休みなどのワークショップなどもあるんでしょうか？
はい、夏休みの方にワークショップ様々なものを実施しております。最近新しく募集を開始しましたものとしまして、今話題の水素の学習会をこちらで行います。先生の方を招きまして、簡単な実験とか学習の方を行うものになります。こちらが25日から募集を開始しておりますので、ぜひご参加いただければと思います。
ぜひ興味のある方はホームページなどでチェックをして応募の方していただければなと思います。さあ、今回夏休みにも様々なワークショップをやっていらっしゃるということなんですけれど、毎月ワークショップなどを行ってくださってるんでしょうか？
はい、毎月よくやるのがですね、月替わりでサンドブラストをやる月っていうのと、ガラスで小物作りをする月というような形で、交互に入れ替わりでやらせていただいています。
そういったワークショップも結構人気でという形なんですか？
サンドブラストはとても人気があります。ちょっとガラスで、その廃瓶で小物を作るようなもの、まだ空きが結構あるので、ぜひ来ていただきたいなと思います。
私たちはそういったワークショップ、どんなものをやってるんだろうということを、広報藤沢などで見た方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、どこでチェックをしたらいいんでしょうか？
リサイクルプラザ藤沢のホームページを見ていただいたりとか、毎月発行されているニュースレターの方を見ていただくとか、それからもしワークショップ今月は何やってるのとかっていうのがありましたら、まあ、電話で聞いていただいてもいいですし、メールフォームの方も設置していますので、そちらの方から問い合わせていただいても大丈夫です。
それではこの施設の見学を含め、さまざまなワークショップが毎月ありますので、ぜひチェックしていただき、これやりたいな、見てみたいなっていうものを叶えていってもらえたらなと感じています。それでは気になる今回のテーマでもある第4回リサイクルプラザ藤沢フェアということなんですけれど、はい、この内容についてもご紹介ください。
今回第4回目となりますリサイクルプラザ藤沢フェアですね、こちらの方は年に1回開催させていただいておりまして、この施設で年に他にもありますリユースフェアの拡大版ということで、いつもこちらのイベントでやっている商品プラスチックのリユース事業に加えて、さまざまな展示、環境団体の展示ですね、さまざまな市内の 企業さんだとかそういったものの展示と、それから今回実施時間が長いのでお昼、まあ、ちょっと食べられる模擬店のようなものも複数出させていただきます。それから今回は FCV ですね、燃料電池自動車の方がこちらに来てくれますので、そちらの試乗会が開催されます。
盛りだくさんですね。本当に実際にこのリサイクルプラザ藤沢でなくてはこう見ることのできないような展示を含め、そして模擬店も出ているということで、まるでお祭りのように子どもたちは楽しめるんじゃないかなと感じました。さあ、今商品プラスチックのリユースという言葉が出たんですけれど、これはどんなものなんでしょうか。
こちらは市内で出ました商品プラスチックをこちらで一回資源循環協同組合さんの方が集めまして、で殺菌とか洗浄をした上で、きれいな状態にした上で、皆様に環境基金の方に1点100円以上の寄付をお願いしてお譲りをするというようなものになります。
それではこう私たちの生活の中で不要になった、例えば衣装ケースであったりゴミ箱であったり、そういった商品プラスチックは周り巡ってそちらに行き、
はい、こちらの方で集められて、市内の皆様に必要であれば環境基金の方に1点100円以上の寄付をお願いしてお譲りをするというようなものになります。
私たちの不要になったものがさらに誰かの手に渡って使ってもらえるというのは嬉しいことですね。
これがリユースといって、まあ、ゴミの減量につながったりもするわけです。
今回第4回目ということなんですけれど、昨年までの様子であったり、どれぐらいの方々がいらっしゃってるんでしょうか。
去年来た、まあ、大体の人数ですけども、大体1100人程度ご来場いただきまして、なかなか盛況になったのではないかと思います。来場者さんも結構喜んでいただいておりまして、ワークショップが楽しかっただとか、模擬店があってよかったとか、商品プラスチックでいいものが手に入れられたとか、そういったお声もいただいています。
年齢層としてはどのぐらいの年齢の方が多いんですか。
家族連れの方が多いですね。お子さんを連れた、まあ、お母さんたちですとか、まあ、そのご家族の方が多いですね。
夏休みのワークショップの方も大人気でということだったんですけれど、はい、お子さんたちがやっぱりここの施設を知ってるっていうのは何か PR なども行ったんですか。
市内の小学校の方がですね、小学校4年生の子たちが見学に来てくれますので、その時にいろんなこうこういうことやるよっていうようなことを発信したりとかさせていただいております。
それでは今回の第4回リサイクルプラザ藤沢フェアなんですけれど、今年注目の内容についても教えてください。
水遊びゾーンとしまして、プールを設置します。でそちらの方に、まあ、水着とタオルを持参して来ていただければ、そちらでちょっと遊んでいただくことが可能になりますので、よかったらお子さんを連れて遊びに来てください。
リサイクルプラザ藤沢フェアでさらにその水遊びもできるということで楽しいですね、
はい、暑い中ですので水で遊んでいただければと思います。
このリサイクルプラザということなんですけれど、アクセスについても伺ってよろしいですか。
主なアクセスはバスで来ていただくことになるかなと思います。湘南台駅の方から工業団地入り口というバス停に降りていただいて、そこからもう徒歩1分もう目の前にありますので、そちらの方に来ていただく形になります。
そうですね。では皆さんにバスで工業団地入り口の前で降りていただいて、すぐこちらに来ていただければなと感じています。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
今年の夏祭りもいろいろ楽しいことを用意していますので、ぜひ遊びに来てください。
ありがとうございました。第4回リサイクルプラザ藤沢フェアは今年は8月5日に行われます。今回の街の話題は第4回リサイクルプラザ藤沢フェアについて、リサイクルプラザ藤沢の田宮さんにお話を伺いました。田宮さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。